4章。さて、相続人はすべてのものの持ち主ですが、幼い子供である間は奴隷と変わりありません。父親が定めた日までは、保護者や家の管理人の監督下にいます。同じように私たちも、子供だった時には、世の理念の奴隷になっていました。しかし、時が満ちると、神はご自分の子を遣わしました。その方は女性から生まれ、律法のもとにいました。こうして神は、その方が律法のもとにいる人たちを買い取って解放し、私たちが養子にされるようにしました。皆さんは子なので、神はご自分の子が持つ聖なる力を私たちの心の中に送ってくださいました。その聖なる力によって私たちは、アバ、父よ、と叫びます。ですから、皆さんはもう奴隷ではなく子です。そして子なので、神によって相続人ともされています。皆さんは神を知らなかったとき、偽りの神々の奴隷になっていました。しかし、今は神を知るようになりました。というより、神に知られるようになりました。それなのに、どうして虚しくて価値のない理念に戻り、再びその奴隷になろうとするのですか？皆さんは、日や月や時期や年にこだわっています。私は皆さんのことが心配です。皆さんのために苦労したことは無駄だったのだろうかと思います。兄弟たち、お願いします。私のようになってください。私もかつては皆さんのようでした。皆さんは私に何も悪いことをしませんでした。ご存知の通り、私が皆さんに良い知らせを伝えるきっかけになったのは、私の病気でした。病気の私を受け入れるのは大変だったはずですが、皆さんは見下したり毛嫌いしたりせず、私が神の天使かキリストイエスであるかのように迎えてくれました。あの時の皆さんの幸福はどこに行ってしまったのですか？皆さんはできることなら自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ってくれていました。そのことを私は証言できます。では私は皆さんに真理を伝えるので皆さんの敵になったのですか？あの人たちは熱心に皆さんを取り込もうとしていますが、その目的は良いものではありません。皆さんを私から引き離したいと思っており、自分たちの支持者にならせようとしているのです。しかし、誰かが良い目的で皆さんを熱心に誘うのはいつでも良いことであり、それは私が皆さんと一緒にいる時だけに限りません。私の子供たち、皆さんの中にキリストが形作られるまで、私は再び生みの苦しみを味わっています。今そちらにいて別の話し方ができたらいいのにと思います。皆さんのことで困惑しているからです。律法のもとにいることを望む皆さん、答えてください。皆さんは律法が述べていることを知らないのですか？例えば、アブラハムには二人の子がいたと書いてあります。一人は召使いの女性から生まれ、一人は自由な女性から生まれました。召使いの女性の子は普通に生まれ、自由な女性の子は約束によって生まれました。この出来事には別の意味があります。この女性たちは二つの契約を表しています。一つはシナイ山で結ばれ、奴隷となる子供たちを生み出す契約で、ハガルがこれに相当します。ハガルはアラビアにあるシナイ山を表し、今のエルサレムにあたります。彼女は自分の子供たちと共に奴隷となっているからです。一方、上にあるエルサレムは自由であって、私たちの母です。こう書かれています。子供を産めない不妊の女よ、喜べ。産みの苦しみを知らない女よ、歓声をあげよ。 見捨てられた女の子供は、夫がいる女の子供よりも多いからだ。兄弟たち、皆さんはイサクと同じく約束による子供です。当時、普通に生まれた子が、聖なる力によって生まれた子を苦しめるようになりました。今も同じことが起きています。しかし、聖書は何と言っているでしょうか。召使いの女とその子を追い出してください。召使いの女の子供が自由な女の子供と一緒に相続人になることは決してないからです。ですから、兄弟たち、私たちは召使いの女性の子供ではなく、自由な女性の子供です。